山梨インデックス。山梨放送の加藤京子です。山梨県がお送りする山梨インデックスの時間です。今月は12月に策定されたダイナミック山梨総合計画について詳しくお伝えしています。最終回の今日はダイナミック山梨総合計画の具体的な取り組みを示す6つのダイナミック山梨プロジェクトの最後の一つ、安全安心交流基盤創造プロジェクト、そして計画全体の効果的な進め方についてお話を伺います。山梨県知事政策局の羽賀秀彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず安全安心交流基盤創造プロジェクト、こちらはどういった取り組みでしょうか？
はい、このプロジェクトでは自然災害の頻発や公共交通の弱体化等の状況に対応し、災害時にも企業活動と日常生活を維持できる社会インフラの整備、地域における公共交通ネットワークの強化など安全安心交流の基盤づくりに取り組むための2つの政策を展開していきます。
こちらはどういった内容でしょうか？
政策の一つとして災害に強い県土地域づくりがあります。今後発生が懸念される南海トラフ地震などの自然災害に備え防災・減災対策を進めるため、老朽化の進む公共施設等の長寿命化や耐震化、そして災害時における防災拠点となる道の駅などの機能の強化など地域防災力を強化していく取り組みを進めていきます。
はい、
取り組みの成果を図るため緊急輸送道路などの橋梁の耐震化率を 100% とするなど3つの指標を掲げていきます。
はい、ここまでで6つのダイナミック山梨プロジェクトを取り上げていきましたが、このプロジェクトによるダイナミック山梨総合計画をより効果的に推進していく方法について教えてください。
はい、これまで取り上げてきた6つのダイナミック山梨プロジェクトを着実に推進していくためには、ご当地時と私たち県職員が挑戦する県庁を作り上げていくことが必要です。このため6つのプロジェクトと合わせて県庁改革、県民サービスの充実、効果的な県財政運営の推進の2つの政策を掲げて行財政改革の絶え間ない推進に取り組んでいきます。またこのダイナミック山梨総合計画を実効性のあるものとするために、毎年度計画、実行、検証、改善といういわゆる PDCA サイクルをしっかりと機能させることにより効果的に計画を推進していきます。
ダイナミック山梨総合計画は骨組みがしっかりと組み立てられているんですね。では最後に県民の皆さんにメッセージお願いします。
はい、ダイナミック山梨総合計画は県民総参加での取り組みが重要です。山梨の未来のために県民の皆様には今後ともご協力をお願いいたします。
安心安全交流基盤創造プロジェクト、そしてダイナミック山梨総合計画の効果的な推進について、山梨県知事政策局の羽賀秀彦さんにお話を伺いました。羽賀さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
計画の詳細はインターネットの検索サイトで山梨県総合計画と検索していただくと、県のホームページまたはお近くの地域県民センターなどでご確認いただけます。山梨県がお送りした山梨インデックス、お相手は加藤京子でした。